皆さんおはようございます。10月3日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地七重の晩御飾、パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地七重の晩御飾では、ゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組は株式会社 JCC、 マイマイシーサー、医療法人社団御笠会、かなさんデンタルケア、おろく、うまかもん酒場、龍神、南西空調設備株式会社、ベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、株式会社ゴリラワールドの提供でお送りします。ということで始まりました。
イエイエイエイ、おはようございます。
おはようございます。
はい、コメントがバンバン来てます。
バンバン来てます。ありがたい。
まずしまもんさんからですね、おはようございます。今日の1曲目も、はい、もちろんあの曲ですよねって来てますよ。
もちろんですよ、今日の1曲も、うん、すいません、
定着してきてますね。
定着してきてますね。みんな聞きたいでしょ、毎週木曜日なわけないか。高坊さん、お花派、お花派、いいですね、お花派。
高坊さんって言いましたね。お花派、
お花派、これちょっともらっていいですかね。ちょっとね、那覇市議会議員のね、議会で一回言いましょうかね。皆さん、お花派。
キョトーンみたいな。
キョトーン。当局、キョトーン。あ、どうぞだって、もらっちゃった。やったー。のどぼとけ三四郎さん、よ、高一、あ、高一のファンですね。
ありがとうございます。
よ、高一。
知り合いかな。
のどぼとけ三四郎さん。
はい。
本当に。はい、ありがとうございます。は
い、ということで、はい、あ、しまもんさんから。
しまもんさん。
ギャルピースもセットで。
ギャルピース、あれ、ギャルピースってどうだったっけ、ギャルピース。
多分違うかもしれない。
違うね。これなんだっけ、
これ手びちです。
これ手びちですね。手びちポーズ。あー、ちょっとね、今 YouTube ご覧いただいてる方はね、私がね、手びちポーズ。いや、ちょっと最近太ってきたみたいで。
あ、そうなんですか。
はい。で、なんかちょっとね、手がね、手びちになってますね。ちょっとどうしましょう。まあ、あの、ここからね。
まあ、でも冬ですから。
はい、
冬、今から冬ですから。
今から冬ですか。
備えてるんです
よ
ね。
まだまだ夏ですよ。暑い夏、うん、暑い10月ですよ。もうどうしましょう。本当に大変ですよ。眠れない日々がまた始まりますので、あの、10月27日まで ね、またゲソッと痩せたいと思いますね。はい。
はい、はい、ということで、はい、今日もですね、ムームーズのテーマソングお聴きいただきたいと思います。
はい、しばもんさん聞いてね。
幸せ作りたい。1、2、3、4
このコーナー沖縄のグルメを紹介する沖縄グルメ光一くん、今日はどちらのお店を紹介してくれますか？
はい、本日紹介するお店はそばダイニング6さんです。
はい、
はい、こちらですね、そばダイニング6さん、すごいこだわられているそばに、お店となっておりますので、ぜひ皆さん最後までお聞きください。
はい、これは日本そばですか？
はい、日本そばになります。はい、
うん、
ね、もう日本そばも美味しいですよね。
はい、
はい、ということですね、お届けします。まずですね、こちらで使用しているそば粉というのが最も高品質と言われる北海道のおといねっぷ村って聞いたことありますか？
おといねっぷ村、ちょっと私は北海道をね、
はい、
育ちって言っときながらも、うん、読めないですね。音
これ ね、これすごいですよね。
音、
漢字で、まあ、音、音はまあこの普通の音です、はい、音楽の音。
はい。
いいはこれなんて言えばいいんですかね。威風堂々のいい。
そうですね。
はい、で、子供の子に大阪府の府。
はい。
音いねっぷ、これで音いねっぷって言うんですね。
はい。
はい、この音いねっぷ村と。
うん、
あとは日本有数の産地のそばをブレンドしたものということで、すごくこだわられてます。
はい、
それをですね、低速石臼一回引きというですね、まあ、引く製法がありまして、それでそば粉を職人が丹精を込めて、そして風味とコシのあるこだわりの本格自家製麺の生そばとなってます。
はい、生そば、ね、
これを聞いただけですごいなんか食べてみたいって興味がそそられますけれども、
はい、
で割合がですね、二八そばとなってまして、うんうんうん、まあ、二八そばっていうのがしなやかかつコシがあって、つるりとなめ、滑らかに喉に滑り込んでくる理想の食感ということで、
理想の食感、
はい、もうつるっとこの夏の終わりにですね、
はい、
つるっとこのそばを、いただいけるお店となっております。
はい、
はい、で場所は那覇市金城の 5-16-14、
うん、
イオン那覇の裏通りの方ですね、になります。で駐車場もですね、はい、店前にありますので、お車でお越しください。
あー、わかりました、
わかりました、
わかりました、はいはいはいはい雰囲気もいいです。とってもいいです。
そうです。
ここいいですよ。
あ、わかるんですか？
はい。
はい。
ね、こう、うん、
うん、
落ち着いて、ちょっとね、このおすすめのエビ天そば、
はい、
1800円、
はい、
ね、そばで1800円っていうと、うん、んーってちょっと高って思うかもしれないですけど、雰囲気と味と、うん、ね、いいです、
うん、
ご納得いただけると思います。
はい、
はい、でね、場所伊予の裏通りまっすぐ入ってって、うん、こう高級な感じののれんをくぐり抜け、
う
ん、はい、落ち着いた雰囲気、大人の雰囲気でおそばを食べられる感じですね、
うん、はい
はい、
すごく素敵なお店の雰囲気も相まってですね、うん、でこちらですね、営業時間は11時半から15時の昼営業と、
はい、
17時から23時の夜営業、うん、
はい、
まあ、どちらも、まあ、最終注文というかラストオーダーはその終了30分前となってます。で定休日が水曜日となっております。なので、うん、今日も、ね、行こうと思ったら、
はい、
空いてますので、
ぜひ、はい、行っていただきたいです ね、
ね、もうここまで聞いたら今日のお昼は日本そば食べたくなってるんじゃないかなと。
そうですね、うん、いやいいはい、
はい、でこちらですね、まあ、せいろそばや温そばはもちろんですね、うん、一押しがエビ天そばとなってます。エビ天が1本、そして野菜天ぷらが乗って1800円となってます、
はい、そうなんですよ、雰囲気がね、うん、 とってもいいんですよ。味もねもちろんなんですけどね、うん、あのなんか大人な、
うん、
もう高級なランチを、うん、
はい、
わざわざしに行きましたみたいな感じで、うん、すぐそばに住んでたんです私。
あ、そうなんですね。
はい、
あーは
ーはー、だから特別な日ですよね。
うん、今なんか、ね、まあ、夜に、ね、
はい、
贅沢するよりも昼にちょっといいランチをいただく方が増えてるみたいですよね。
はい、
うん、なんか美味しい海鮮丼とか、
うん、
こういった日本そばとかお昼にちょっと、まあ、2000円ぐらいの価格帯でね、はい、ご飯食べる方が今増えてるみたいで、
そうそうそうそう、ちょうどいい感じの隠れ家的な場所なんですよ、う
ん、いい
です
ね、はい、
ねえ、
たかぽさんが、
はい、
タカボさんですね、
うん、
コスパがいいねっていいからねというふうにコメントいただいて、
そうですね、
はい、
ちょっとねお昼でね、うん、顔出したいと思います、すぐ、
うん、
ね、
いいですね、
はい、
はい、ごぼうとエビのかき揚げそばもあります。
あー美味しそう、
はい、野菜天そば、
うん、
きのこ天そば、
はい、
きのこ天そばって美味しそうですね。
美味しそうですね、うん、いやー、
そう、今秋ですか、季節的には
また先にしましょうかね。ね、
今季節的には秋ですかね。
秋ですよ、
うん、
なんか全然秋な感じがしないですよね。今日も31度か2度かあるんですよね。
そうですよね、
全然秋な感じしないですけれど
も一応季節的には秋ということで、キノコもね、
はい、
すごく旬なので、
そうですね、
うん、ぜひ。そして天ぷらの単品メニューとしても、はい、ナス、かぼちゃ、さつまいも、オクラ、ゴーヤ、レンコン、各社あります。
やばい。
そして海鮮の天ぷらもアナゴ、ホタテ、カキなど、
うん、
注文できますので、追加トッピングね、贅沢にしちゃってください。
もう、もはやそれで、ね、全部ですって言ったらね、ね、もうそば食べに来たの、天ぷら食べに、いいよね。
うん、
でもね、そうやってね、
そうそう、
これとこれとって追加でできるね、
うん。奈良さん、ね、気になったのありますか、このナス、かぼちゃ、さつまいも、うん、
いや全部好き、本当全部好き、
全部好き、
全部乗せたいよね、
全
部乗せっていくらに、
全部乗せはもうね5000円くらいいけるんじゃないですか。
それでもさ、うん、それでも天ぷら屋さん
はい
よりは全然リーズナブルだよね、
うん、うん、じゃないですか ね、うんうん、
いや本当に大人な雰囲気だからさ、はい、だからね日本酒とか飲みながらね、
あ、そう
ね、夜、そうそうそう、夜とかさ日本酒飲みながらさ、そこのこの大人な雰囲気で、
はい、
お蕎麦を食べながら、うん、この秋を楽しみたいんだけど、
はい、
あ、今そんなことしてる場合じゃないから、とりあえずランチで行きます。
そうですね、七井さん、はい、まさにこのアルコールメニューではこのビール、はい、そして日本酒、ワイン、ウイスキー、焼酎も取り揃えているということですので、
はい、
まあ、お昼からお酒を飲まれるのもよし、
はい、
夜にねがっつりいただくのもよしということで、お酒好きな方も、
はい、
ぜひチェックしてください。
そうですね、いいですね、うん、日本酒とね日本そばね、たまらない秋ですね。はあ、11月にそれはお楽しみちょっと取っといて、
はい、
そうですね、10月は、はい、ランチででも顔出します。
本当
ね、はい、ね、私ねその隣の隣の隣ぐらいに住んでたから、
うーん、すごい。
ここね本当ねいい雰囲気なんですよ。
おすすめ、
はい、
おすすめ、お墨付きということで、
はい、です。
でお支払い現金、クレジット、電子決済など各種対応してますので、
うん、
スタッフの方に、お尋ねください。
はい、
そしてインスタグラム公式 LINE にて情報発信をされてますので、ぜひご覧ください。どちらも、そばダイニング6と、検索ください。
はい、
はい、6っていうのはおろくの6ですね。
おろくの6、貫禄の6、はい、
貫禄の6、
はい、
ですね、
素敵な佇まいです。
はい、
はい、
高保さんコメントいただきます、ありがとうございます。うん、某首里のホテルのビュッフェにはしばしば行きますよというふうに。
いいですね、ホテルのビュッフェもね、もうねちょっとゆっくり食べたいですね。11時半のさ、うん、もうスタートの時、料理が並んでさ、スタートの時とかにさ、はい、もう一番先に行って2時半ギリギリまでいるみたいなね。あ、今そういうことができないのでね、
ビュッフェってね最後に行ったの、はい、いつだろうっていうぐらい。奈良井さん のなんかダイエット講演会みたいなのでやったじゃないですか。
はい、あ、やりましたね、
あれが多分最後かな。
あ、
ビュッフェの最後、
ああいう講演会やってたらね、なんか さーっと先に取っちゃって、うん、話を聞きながら食べてもう帰りますみたいな感じだからね、
はい、いいですよね。
はい、
お高坊さんが行きましょうかって、
行きましょうか、そ3時間コースビュッフェ耐久、ね、朝ごはんを抜いて、うん、夕ごはん食べれないぐらいまでランチでもう嫌がられるわ、
うん、はい、はい、特典のお知らせです、
はい、あ、特典もあるんですか、
はい、
ありがとうございます。
特典のお知らせがですね、現在このそばダイニング6さんの公式 LINE、
はい、
こちら登録すると 10% 引きのクーポンが、はい、いただけます、ご利用いただけるということで、うん、こちらのお知らせをさせていただきますね、
は
い、
じゃあこの LINE を登録して、
はい、
下地七重の晩味かせはわざわざ言わなくてもいいということですね、
そうですね、でもまあ、
はい、でもまあ言っていただけたらね、うん、本当にありがたいですね、
はい、
七重さんからのご紹介できましたと言っていただけるとねありがたいですけれどね、はい、
このそば、ダイニング6さん公式 LINE ですね、登録してください。 10% 引きとなります、
はい、
今月末まで10月末までということです
ので、いや大きいですよ、1800円のこのね、うん、エビ天そば、
そうそうそう、
10% オフですか、180円引き、大きいですね、
はい
はい、ぜひ登録してください、
はい、ということでぜひ皆さんインスタグラムなどもチェック、ホームページなどもチェックしてみてください、
お願いします。
はい、
はい、以上で、本日沖縄グルメそばダイニング6を、終わります、はい、沖縄グルメのコーナーでした。一旦 CM、
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
ソードフィッシュ3階にバルコラボオーシャンテラス前田岬店がオープン。全席オーシャンビュー、水平線に落ちる夕日を眺めながら本格的なピザやパスタ、那覇飯グランプリ受賞の牛レアカツをご堪能ください。今すぐソードフィッシュ沖縄で検索。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか？詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
FM 那覇 78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、
はい、ということで、
はい、ということで、はいはいはいはい、
七重の議会日記、
七重さん、議会日記、イエイエイエイエイ、はいはい、議会報告のこのお時間を、
あ、
そっか、教えて、七重姉さんじゃない、聞いてよ、七重姉さんはもう終了して、
からリニューアルして、
そうか、リニューアルですね、
七重の議会日記、
そうなんですよ、朝も、朝のね、お手振りと、
はい、
はい、その時もお伝えしましたけれども、はい、9月から始まりました私の初議会、
うん、
定例会がですね、はい、明日で終了
お疲れ様です。
はい、はい、いや、お疲れ様です。年に4回ありますのでね。うん、で、あ、この市議の仕事っていうのは、やっぱ、皆さんからこう声を聞いて、うん、でそれを代表質問だったり一般質問、うん、質問しながら、行政を動かすようにして、うん、またこの行政のチェックが仕事ですので、はい、予算で委員会、はい、私は教育福祉委員会なんですけれども、うん、あのこういうことに、令和5年度お金を使いましたよっていうその決算審査、うん、こういろいろ突っ込むわけですよ、うん、これはなんでこんな風に使ったんですかとか、うん、なんでこんな風に使わなかったんですかみたいな、執行率が低いんですかとか、ほうほう、そういう話をしていきながら、うん、その決算をして、でまたあの補正足りなくなった分の追加でこれぐらい予算使いたいですとか、うん、また今後の、ね、使うもの、使ったものについての、うん、はい、チェックを入れていくっていうのがあの仕事なんだなっていうのが、なんか一通り終わって大体見えたかなっていう、うん、そんな感じですね、はい、
結構なんか初めての、うん、なんていうんですか、ことじゃないですか、はい、村井さんにとって、
はい、
もう新鮮味もあると思うんですけど、
そうですね、
ちょっと苦労した部分なんかもやっぱりあるんですか。
苦労したのはですね、そのまず大量なんですよ、資料が。
資料が。
資料が超大量で、どこからどう見ていいのかが全く最初分からなかったんですよ。
大変そうですね。
ね、で、の、今回補選で入ったじゃないですか。はい、ね、なんですけれども、こう、予算を見るときにですね、あの、急に突っ込むわけではなくて、うん、あの、令和4年、令和5年、令和6年ってこう並んでるわけですよ。うん、並んでて、ね、の昔からずっと続いてるものに関してはやっぱりみんなが必要だっていう議論をした上で、議論を重ねた上で、うん、あの必要だっていうことで取られてる予算なんだなっていうので、はいはい、だから私が入ったばっかりの私がチェックする部分に関しては大きく変わってるところ、うん、削られてるとか、はい、あと急にこう予算が増えてるっていうのはこれめちゃくちゃ必要になったとか、なんか世の中の変わり変化があったのかとかっていうことで、はいはいはい、そこをやっぱり厳しくチェックしていくっていうのが、なかなかやっぱり新人議員にとっては、
そうですよね。
みたいな、だいたいこれは何なんだっていうのの、はいはい、それを、その課に行って聞いて、これはどういうことなんですかって言って、聞いてっていうのが慣れないので、うん、だから分かんない言葉がいっぱい出てくるんですよ、
はいはいはい、
何これみたいな
大変そう
だからそういうので、自分がこれまでやりたいと思ってた教育の部分だけじゃないって言っても、私のこの一部分だっただけであって、見てきたのは、うん、あ、福祉のこととかもう新たにこう勉強しなきゃいけないことがダーッとね、うん、あって、それがでもまだいろんな公正経済とか、うん、経済に関すること、建築に関することとか、うん、その分かれてて、私は今教育福祉のことだけ見てればいいからまだなんですけど、うん、また次の議会に向けてはしっかりと全体を把握できるように、まだまだ、はい、勉強しなきゃいけないですね。でもね、そういう、はい、機会をいただけたのは非常にありがたいと思って前向きに頑張りますので、うん、今後ともよろしくお願いいたしますといったところでですね、
はい、
あれですね、石破内閣がおととい発足いたしましてね、
はい、
石破新総理誕生、
お、
それに伴って、解散
はい、はい、
ということでね、
はい、
はいはい、動きがありますので、私もですね、はい、国場幸之助を先頭に頑張る自民党一区支部として、うん、これなんでね、私の講演会も初めてこう講演会、まあ、講演会という講演会はないんですけれども、うん、私を応援してくれた皆さんもですね、私のことはよく知ってるから応援したけど、うん、じゃあなんでその一区支部を応援しなきゃいけないのかっていう話になるんですけど、
はいはいはい、
やっぱりこの市議会議員をやってみて思ったのが、うんうん、これは の国からの予算が何パーセント入ってきてますよ、うん、大きいんですよね、
うん、
で、県からの予算がこれぐらい入ってきてますよとかっていうのがあるんですよ、
うん、
だから私が教育にもっと予算を取ってもらいたいみたいな、うん、子供たちのためにもっとお金を使ってくれっていう訴えてきたじゃないですか、
うん、
でもやっぱり市の予算だけでは全然足りなくて、
うん
というところで、ちゃんと連携をして、うん、で、意見交換をして、県と、うん、国と意見交換をして、もっとここに私はこういうことやりたいから予算が欲しいんですっていうのを言える人、
うん
ね、国に強いパイプがある人っていうところで、やっぱり、ちゃんと私は応援していかなきゃいけないんだなっていうところで、
うん
はい、もうですね、今週は頭からずっと街頭に立って、
うん、
また日焼けしますよ。
高坊さんからね、はい、コメントいただいてます。
はい。
そばダイニングロックさんの、
はい。
はい、リンク貼っていただいてますね。ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、高坊さん。
はい。
はい。はい、そうですよね。高坊さんからね。はい。こういうね。
ね、賢いですね。
すごい。いや、賢いですねっていう、あれ、じゃ、そんなさ、レベルの人じゃないかもしれないよね。もしかしたらね。はい。ものすごい方かもしれないですね、高坊さん。はい。
あ、島門さんも。
またいろいろ教えてください。
はい。
はい。予算乗りね、ほんと大切ですからね。あ、某市の職員になりますので、あ、そうなんですか島門さん。へえ、あ、高坊さん暇なのでって、暇な感じには見えないですね。うん、はい。まあ、いろいろと教えていただいて、またね、はい、皆さんの声をお聞かせいただけましたら、うん、私もね、街頭で。ね、でもさ、ウグイス城とさ、
うん、
弁士、今度は弁士もできるじゃない
弁士。弁士って何するんですか
私はこう思うんですみたいなこう喋ってるじゃないですか、
はいはいはい、
この人を応援したいんです
あ応援演説っていうこと
応援演説も、はい、そうだし、
はい、
まあ応援今なんて言っていいのか、まあ、微妙な時期ではありますけれどもね、
そう
なんですね、はい、そうですね、はい、をね二刀流で頑張ってやっていきたいと思いますけれども
演説する人、
はい、
弁士ってことですね
そうですね、
はい、お奈良江さんの弁士姿
うん、
ねちょっと、見に行きたいですね。
はい、
ねそうだーって。
そうだーそうだーって言ってくださいよ。よしって言ってくださいよ。はい。もう、今日もね、ぐるぐるぐるぐるしてるんですよ。昨日もここの前通ってね、ぐるぐるぐるぐるしてますけれども。うん、はい。声を変えてね、ウグイス城の可愛い声とね、弁士の力強い声とね、変えて、二刀流で。
さすがでもそこはねもう今までの経験が生きてくる
、はい、
ちょっと強みですよね奈良さんの声が通るっていうの
う、ね、
いろんな声も使い分けれるし声が通るっていうところだし
これが私の強みですからって言ってね当選したからね、
うん、
もうねちゃんと言葉にできるように、うん、ちょっとブランクがあってね今考えることが多すぎて、
はい、
ずっとね教科書とにらめっこしてましたから、うん外に出る機会をね、ちょっとね、やっぱりね、なんでよやって突っ込む、あ、高坊さん、あ、じゃあ突っ込みに来てください、なんでよや盛り上がりますね。はい、ありがとうございます。ということで、はい、この後ゲストがお待ちですので、
はい、
一旦 CM です。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理空調設備メンテナンス業務レンタルクーラーを主として業務を請け負っています設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします
皆さんは
パンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳。平成生まれのパダミ、年齢不詳。2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は098-987-5888 までお問い合わせください。
FM 那覇FM 那覇
では沖縄出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業実業家など話題のゲストを紹介していきますということで、本日はですね、10月5日に行われます HIV とともに生きる人たちの老後を考えるイベントを行います沖縄県感染症診療ネットワークコーディネーター、社会福祉士、精神保健福祉士の新里直美さんと、那覇市地域包括支援センター泊まりから社会福祉士の小浜達也さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
では、
はい、一言ずつまずいただきましょうか。
はい、僕から、はい、今紹介していただきました那覇市地域包括支援センター泊まりで社会福祉してます小浜達也です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、沖縄県感染症診療ネットワークコーディネーターの新里です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はこちらのイベント、はい、のご紹介ですけれども、はい、こちらのイベント教えていただけますか。今 YouTube でご覧いただいている方は、小浜さんが、チラシをお持ちです。
はい、はい、HIV とともに生きる人たちの老後を考えるというタイトルで、10月5日土曜日の2時からですね、純駆動書店那覇店の地下1階イベント会場で講演会を実施します。講師は隣にいる新里さんです。はい、はい、お願いします。
講師します。新里です。
新里さんは、社会福祉士と精神保健福祉士、
はい、
はい、ということで、はい、この社会福祉士って、ね、お二人ともお持ちですけれども、どういった資格になるんですか。
そうですね、はい、有名なのがこの介護福祉士、はい、介護のお仕事で、はい、直接介護をする資格というよりは、社会福祉士は相談を受けるっていうのが皆さんイメージしやすいかなと思います、はい、病院だったり役所だったり、いろんな相談窓口で福祉に関する相談を受けるっていう役割になります。
そうなんですね、うん、はい、その、新里さん、ね、大変お綺麗な方ですけれどもね、
はい、
まだね、なんか若くて綺麗なアイドルみたいな方がいらっしゃったと思ったら今回講師をしていただけるということで、HIV とともに生きる人たちの老後を考えるというテーマでございますけれども、結構やっぱりそういった方が、なんか私ね、この詳しくは HIV についてわからないんですけれども、2000年ぐらいにはドラマとかで、うん、わーっと取り上げられた時がありますよね。で、ですけれども最近なんかあまり聞かなくなったかなっていうのがあって、ごめんなさい、久しぶりに聞いたんですけれども、この HIV
に関するこう偏見とかそういうのがまだあったりとかっていうのがあるんですか、あの社会福祉士としてやっぱりいろんな相談を受けると思うんですけれども、
はい、私あのコーディネーターはこの HIV に特化した感染症のコーディネーターをしていて、はい、まあ、実際県内でも、まあ、全国的にもそうですけど、やっぱりこう HIV であるがゆえにこう医療機関に断られたりだとか、こう介護が必要っていう時に介護施設にHIV の方は見れませんとかって言って断られたりするっていう事例はやっぱり続いていて、やっぱりこう HIV の治療はすごく今進歩していて、こう昔のようにこう HIV に感染したらすぐ死んでしまうとか、うん、そういったことではなくて、今はもう感染してない方と同じぐらいにあの生きれる、なんで変な話、まあ、老後もしっかり来るまでになっているので、そういった方がこう支援を必要な時にあの選択肢があるっていうところを、本来であったらそういう社会であってほしいんですけど、ちょっと今はそういったものがまだまだ難しいので、ちょっと理解につなげていきたいなとは思っています。
そうなんですね。あ、すぐに亡くなってしまう病気ではなくて、投薬とか、
そうですね、今 HIV 感染したとしても、はい、こうしっかりこう適切な治療、まあ、今スタンダードは1日1回のお薬っていう形になってるんですけど、
はい、
それをしっかりあの続けていけば、あのウイルスのコントロールもしっかりできますし、あのこう検査をしてもウイルスがこう確認できないぐらい、検出限界以下とかって言うんですけど、表現としては、うん、そこまで抑えることもできるので、本当にすごくあの世間の皆さんが思っているよりもすごく進歩している。
そうなんですね。治療を断られたり介護施設に入れなかったりとかしたら大変ですよね。
大変ですね。やっぱ沖縄でコロナがすごく流行った時期とか、はい、発熱外来ってありましたよね、
はい、
で発熱外来に行って、あの私はあの新聞にもちょっと書いて書かせていただいたんですけど、うん、こう HIV がもともとの疾患でありますって伝えると、まあ、そういった方の検査はしませんとかで断られたりする方も結構おられて、やっぱそういった相談を受けるときにこう HIV を見てほしいって言ってるわけではなくて、発熱の検査をしてほしいっていうことですらも、はい、うん、やっぱ断る医療機関があるっていうのは、やっぱりこれって社会としての問題だなと思うんですよね。
はい、
はい、
そうなんですね。ちょっとねこの HIV についてっていうのは確かにあのみんなこう分からないからこそ、コロナのね最初の時もね、あの分からないからこそすごく怖い不安みたいなのがあって、結構それはね、皆さんもそうなのかもしれないので、改めて HIV ってこうどういうので移って、で普段のこの生活の中では移らない、どういった時にっていうのはなんかお話で、はい、
HIV の感染経路って主にもう3つしかなくて、
はい、
まあ、血液による感染ですね、あの変な話、まあ、注射針の使い回しだとか
はい、
いうところの感染と、あとは母子感染ですね。 HIV に感染しているお母さんから、まあ、お子さんに感染する。でもう一つ一番これが多いのが性的接触による感染、この3つって言われています。ただあの先に述べたこの2つ、母子感染と血液による感染はもう今ほとんどありませんので、もうメインで多いのはやっぱり性的接触による感染ですね、
はい、
ただこれはあのコンドームを使えば、
はい、
コンドームって言っていいかな、
はい、大丈夫です。
あの予防ができますので、はい、しっかりこう予防法もあの分かっている、
はい、
っていうところは、うん、あの HIV ってそんなにこう恐れるものではない、
はい、
多分私たちあのさっき下地さんがおっしゃったように、コロナって何も分からない時って怖い、ただただ恐怖ってやってきたけれど、はい、
うん、
こう日が経つにつれてこうマスクがいいんだとか、
はい、
こう手指消毒がいいんだとか、うん、対策の方法が取られたら多分安心に変わっていきましたよね、
はい、
でもこれも多分 HIV にも同じことが言えて、うんうん、しっかりこう理解することで対策も取れるし、
はい、
変なしこう無駄に恐れることがないっていうところがあるので、
うん、
やっぱりこう一人一人住民の方、まあ、専門職だけじゃなくてみんなが知ることがすごく大事かなと思ってます。
では普通にあの隣にいて例えば唾液が飛んできたりとかは 大丈夫、握手したりとかは全く問題がないんですね、
はいはい、もう日常生活でまず感染させるとか感染するってことはないです、はい、
そうなんですね、はい、多分ねそれを知らない方も多いんじゃないかなとね、思いますよね、
はい、コメントの紹介を少しさせていただきます、はい、高坊さんですね、うん、まだまだ偏見も根強いところがあるのかな、教育不足でしょうね、うん、
はい、
認識不足の偏見が一番辛いですね、うん、ということですね、
そうですね、ねえ、だからね、なんかこの偏見をねなくしていかなきゃいけないですよね、今いや薬で本当に普通の、この 老後も普通に寿命とかも変わらないぐらいで、
はい、
沖縄県内って何名ぐらいいるとかっていうのってもう結構な数でいらっしゃる、
そうですね、統計が始まったのが1987年、
はい、
なのでこう2023年までに、まあ、大体500人ぐらいの方が、はい、県内では診断を受けていますね、
うん、
でまあ、人口10万人体だと沖縄県はいつもこう10位以内には入っているので、それで考えると、まあ、私関係ないって思っていたとしても結構身近な感染症ではあるのかなとは思います。
いや、ぜひですね、このだから分からないからこそ、ね、聞いてその今回のこのイベントを、ね、はい、聞きに来ていただきたいと思いますけど、今回はどういった感じでこのイベントをすることになったんですか。
あ、こちらのイベントですね、うん、今新里さんがおっしゃってた話を僕が所属している社会福祉士の団体の社会福祉会というところでですね、はい、沖縄県 の勉強会をした時に新里さんに講師で来ていただきまして、お話聞かせていただいて、僕も恥ずかしながらちょっと勉強不足で HIV の病気、うん、ご病気だったりこう感染症に関しては昔のまま止まったままだったんですけれども、あ、なるほど今こうなのかという中で、ただこれはここで閉じられた空間で僕たちだけが話聞くよりはみんなに聞いてほしい話かなと思って、それでぜひ包括支援センターの方で那覇市の泊まりの方で定期的に純駆動さんでイベントをさせていただいているので、今までは認知症であったり終わる活動で就活であったりとか、はい、そういった、高齢者の方のに広くこう関心のあるテーマでやらせていただいたんですけれども、まあ、ちょっとこう趣向を変えて、
はい
はい、HIV というテーマで、うん、ぜひ今回やってみましょうということで一緒に、はい、させていただくことになりました。
はい、そうなんですね。で今回この、ね、聞いて老後を考えるですけれども、一応年齢は何歳であってもこう対象者となるっていうのはなんかあるんですか。普通はね、だいたいこれぐらいの方にとか女性の方にメインでとかってあるけれども、これなんか新里さんのこだわりとかであれなんですか。
いえ、変な話、何歳でも変なで、まあ、小学生でも、
はい、
まあ、大人の方でも誰でも来てもらえたらいいかなと思っていて、やっぱりこう正しく知る、それにこう早いとか遅いっていうのはなくて、うん、こう知っていてなんか聞いたことあるなってっていうのがあれば、多分その未来につながっていくと私は思ってるんですね、
はい、
なのでこう大人も知らない人は今知って、うん、まあ、自分の大事な人たちに伝えていければいいし、
はい、
子どもたちであればこう知ることによって、もしそういった方に出会った時にきっとこう正しい対応ができるし、こう自分を守る予防法を知るっていうことにもつながるので、うん、年齢に関しては特に定めてはいないです。あ、
はい、ということで今週の土曜日ですね、10月5日2時から3時で純駆動の地下1階イベント会場で行われて、これ申し込みも必要ないということで。
そうですね、はい、申し込みも不要で、はい、参加費も無料なので、まあ、どなたでも参加 OK ですので、はい、まあ、フラッと遊びに来ていただければなと思います。はい、
まだまだちょっとお話聞いていきたいと思いますが、一旦 CM を挟みます。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、 厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店、メディカルハーブカフェ。世界三大東洋医療による美容針、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶。美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから1へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは、大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。株式会社興建沖縄は、住宅・店舗のリフォーム工事を承っています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は 098-911-9976 までお気軽にお問い合わせください。
FM 那覇 78.0MHz。
はい、バイムミカセうちなんちゅう、ゲストはですね、 HIV とともに生きる人たちの老後を考える講演会から、沖縄県感染症診療ネットワークコーディネーターの新里直美さんと、そして那覇市地域包括支援センター泊まりから小浜達也さんにお越しいただいております。今週土曜日の、HIV とともに生きる人たちの老後を考える講演会ということで、準駆動の地下1階で行われますので、そちらのお知らせでお越しいただきましたけれども、今回ね、小浜さんがこの、はい、勉強会を聞いて、
はい、
やはりこれはみんなが知るべきだという思いで、はい、
そうです。
これを開催するに至ったということですけれども、この沖縄県だけがこの感染症診療ネットワークコーディネーターというのを置いていて、
はいはい、
で新里さんはこの感染症 HIV をメインにお話しされてて、これ老後を考えるだけではなくて、高校生のところにも行かれたり、
あ、はい、普段はこの出前研修という、はい、研修を企画して、こう依頼があったら、まあ、そちらに出向いてやっていたり、実際にこの患者さんを受け入れてもらいたい、検討してほしいという施設とか医療機関に行ってこう研修を開催しているので、そういったのの一つの取り組みとしてやってます。
へえ、いやすごいですよね、この沖縄県が誇れる、
はい、
感染症診療ネットワークコーディネーターで、なかなか他の他府県ではこういった感染症の、
はい、
専門にコーディネーターというのを置いてない、
はい、置いてないです。沖縄県だけが、はい、置いているので、結構他府県の HIV をこう担当している方からは、沖縄はいいよねとかって言って結構言われたりするので、
うん、
はい、
あ、そうなんですね。いや、このね、正しい知識をやっぱり広めていただきたいですし、いや、そうじゃないと、本人 HIV の感染者の方とかも、いや、もちろん困ってるっていうのは相談であると思うんですけれども、そうじゃなく周りの方もどう接していいのかわからないっていうのがね、うん、一番なんか変な感じになってしまいますし、う またね、その予防、 HIV の予防ということで、学校に行ってこういったお話、ね、偏見を持たないためのお話もそうですし、こういったHIV にかからないためのお話っていうのもされてるということですので、素晴らしい取り組みだと思いますけれども、これをねぜひ、年齢問わず来てほしいということで、はい、今回のこのお知らせを、ちょっともう時間がね、まだまだお話聞きたいし、ね、社会福祉士ってねやっぱり今後より必要になる資格だと思うんですけど、結構勉強されました？
そうですね、はい、ギリギリ合格しました。半ば諦めてましたもう。
いや、国家資格ね、難しい国家資格ですのでね、ね、またね、そのじゃあ資格についてもね、ギリギリ合格したっていう小浜達也さんにもね、相談しにどんな相談が多いんですか、この地域包括支援センターは。
はい、地域包括支援センターは65歳以上の、なんて言えばいいんですか、何でも相談所みたいな感じで、はい、主に介護のことが多いんですけど、うん、あとは昨今は健康意識が高い方も増えましたので、はい、介護の予防、まだまだ元気に活動したいということで運動したいというご高齢の方とか、あとは、僕は社会福祉士なので、はい、権利を守るというところで、まあ金銭的な問題であったりとか、何かこの社会的に課題を抱えている介護以外の面で、まあ、住まいの問題だったり、はい、まあ、いろんな、まあ、それこそ偏見であったりとか、うん、いろんな問題に対応するっていうことをしております、はい、
素晴らしい。弱い方々に、ね、この寄り添う仕事っていうことでね、うん、はい、また私もね小浜さんのところにお伺いしてね、一緒に連携を深めていきたいなと思います。、うん、はい、では新里先生に今週のこの意気込みを最後に聞いて、はい、
はい、じゃこのイベントもそうですし、まあ、そもそも HIV の感染症のこと自体もこう専門職だけが知ればいいっていうわけではなくて、みんながこう自分らしく生きれてこう安心して過ごせるためには、こう地域の住民の方皆さん一人一人が正しい知識を持つっていうのが必要かなと私は思っていますので、皆さん本当に今回は難しい話は一つもしません。お、入り口に立つための本当に基本中の基本の、全然専門用語も使わないので軽い気持ちで来てください。
うん、ありがたいね。最初からね難しいとね、はい、うーんって思ってしまいますけれどもね。
はいはい、こちら5日に講演会がありまして、その後ですね、はい、5日から25日まではパネル展も開催されているということなので、ぜひそちらにも足を運んでください。
はい、はい、
待ってます。
よろしくお願いします。
5日といえばね、この那覇市の戦没者慰霊の式典がねお昼ぐらいにありますけれども、その後間に合いますので、私もね、はい、そのまま参加したいなと思いますので、ぜひ会場でお待ちしております。はい、ではこの HIV とともに生きる人たちの老後を考えるイベントから、社会福祉士新里直美さんと小浜達也さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
来てます、ね、高坊さんから、ハンセン病でも過去に間違った理解で差別偏見が行政側にもあったし、市民レベルでも偏見がありましたよね、それで、旧優生保護法が憲法違反になったはずみたいなね、難しい話はね、
賢い、
ありがとうございます。賢い、なんか上からか、ね、ありがとうございます。じゅんじゅんさんから、上野御徒町から晩御飾、上野御徒町から聞いてくれてるんですね。議会お休みですか？そうなんですよ、今日お休みで明日あります。よ、さすが社会派市議、社会派市議になれるようにね、またまたお二人とね、いろいろお話しさせてください。ありがとうございます。今日はこの辺ですね。この番組は株式会社 JCC、 マイマイシーサー、医療法人社団三笠会、かなさんデンタルケア、おろく、うまかもん酒場、龍神、南西空調設備株式会社、ベストウエスタン、沖縄オンナビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テリア漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン株式会社、ゴリラワールドの提供でお送りいたしました。パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉光一でした。それでは来週またこの時間でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。高坊さん、ありがとうございます。